こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は永井吉氏によるデザイン経営の実践書であり、ビジネス書の中でも経営戦略、組織づくり、ブランド構築を横断して扱う点に特徴があります。単に製品や広告の見た目を整える話ではなく、企業が何のために存在するのかというパーパスを起点に、価値創造と組織文化を結び直す方法を示します。経済産業省と特許庁が提唱したデザイン経営の潮流を背景にしつつ、著者自身の長年のブランディングやクリエイティブ領域での経験を踏まえ、企業が変化の激しい時代にどう独自性を築くかを整理しています。理論の紹介にとどまらず、考え方を具体的に経営へ落とし込むための視点や枠組みが多く、デザインを経営資源として捉え直したい読者に向けた内容です。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、パーパスを起点に価値創造と組織文化をつなぎ直す発想。本書の中核は、パーパスを企業の中心に置き、そこから価値創造と組織文化の両方を設計し直す考え方にあります。著者は、顧客に何を提供するかだけでなく、社内の人々が何を信じどう振る舞うかまで一貫していなければ、持続的なブランドにはならないと捉えています。ここで重要なのは、パーパスを理念として掲げるだけでは不十分で、日々の意思決定や組織の振る舞いにまで浸透させることです。価値創造の円と組織文化の円を結ぶという構図は、経営を抽象論で終わらせず、具体的な行動と事業成果に接続するためのモデルとして機能します。変化の激しい環境では、過去の成功体験よりも自社が何を実現したいのかが判断基準になるため、この視点は経営全体の軸を整える役割を持ちます。次に、デザイン経営を4段階で捉え、戦略の深度を高める方法。本書では、デザイン経営を一枚岩の概念として扱わず、デザインの活用、スタイリング、プロセス、戦略という4段階で整理しています。この整理によって、企業が現在どのレベルにあるのかを見極めやすくなり、どこを次に強化すべきかを考えやすくなります。単なる見た目の改善にとどまる段階から、業務の進め方や意思決定の仕組みへとデザインの役割を広げ、最終的には経営戦略そのものに関わらせるという流れが示されます。ここでのポイントは、デザインをナト工程の装飾ではなく、事業の上流に配置することです。多くの企業がデザインを製品表現の一部と誤解しがちですが、本書はその認識を更新し、経営課題の解像度を上げるための方法として位置づけています。段階を分けて考えることで、導入しやすさと戦略性の両立を図っている点が実務的です。さらに、歴史、機能、文化、社会、関係の5つの視点で事業を再解釈する、デザイン経営を考える際のインプットとして、本書は歴史、機能、文化、社会、関係という5つの視点を提示します。これは自社の事業や商品を単一の市場論理だけで見るのではなく、背景や文脈まで含めて捉え直すための観点です。歴史は起源や継承を、機能は本業としての実力を、文化は暮らしや価値観との接点を、社会は公共性や役割を、関係は受け手から見た意味を示します。こうした複眼的な見方は、単なる差別化ではなく、なぜその企業でなければならないのかを掘り下げる助けになります。特に変化が激しい市場では、機能面だけの競争は模倣されやすいため、文化的社会的な文脈をどう設計するかが重要になります。本書の視点は、既存事業の棚卸しにも新規事業の発想にも使えるため、経営とデザインの橋渡しとして有効です。そして、新しい価値創造は顧客理解と早い具現化を往復する。本書は新しい価値を生み出すための具体的なポイントとして、まだ見えていないニーズの発見、すぐに具体的な形にすること、初期段階からデザイナーが関わることを重視します。ここでの要点は、完成形を机上で詰めるのではなく、顧客と対話しながら試作と検証を繰り返す姿勢です。デザイン思考に近いこの発想は、問題を早く可視化し、仮説のズレを小さくしながら進めるのに向いています。また、デザイナーを後から整える役割として扱うのではなく、構想の初期から参加させることで、見た目だけでなく、体験全体や意味付けまで含めた提案が可能になります。単にアイデアを増やすのではなく、顧客の未充足ニーズをどう掘り起こし、どの段階でどのように形にするかを重視する点に、本書の実践性があります。新規事業やサービス開発において、失敗を減らすだけでなく、学習速度を上げる方法として読めます。最後に、デザインは見た目ではなく、組織の自信と独自性を支える経営資源。本書が一貫して主張するのは、デザインを装飾ではなく、経営資源として扱うべきだという点です。企業がデザインに投資する意味は、商品をきれいに見せることだけではなく、価値観を一貫した形で伝え、他社では代替しにくいブランドを築くことにあります。そのためには、組織の中で創造性に対する自信を育て、 デザイナーだけに任せず、経営層から現場まで目的を共有する必要があります。本書では、デザインを広く捉えつつも、デザイナーの役割は依然として重要であり、非デザイナーが取り入れるだけでは生み出せない領域があることも示しています。つまり、デザイン経営は全員参加型でありながら、専門性の核を失わない運用が求められるということです。経営の言葉とデザインの言葉を接続し、企業の独自性を内側から強める点に、この本の実務的な価値があります。結論として、本書はデザインを表層的な演出ではなく、経営の中心に据えたい読者に特に向いています。経営者、事業責任者、ブランド担当者、組織開発に関わる人、そしてデザインをビジネスにどう生かすかを考えるデザイナーにとって、考え方の整理と実務の両方に役立ちます。パーパス、組織文化、価値創造、プロセス設計を一体で捉えるため、単発のノウハウ集よりも企業全体の方向性を見直す材料として有効です。類書の中にはデザイン思考やブランディングの解説によるものも多いですが、本書はデザイン経営を理念ではなく経営戦略として体系化している点が目立ちます。特に4段階モデルや5つの視点のように実務で考えを整理しやすい枠組みがあるため、読後に自社へ当てはめやすい構成になっています。変化への対応を過去の成功体験ではなく組織の目的と創造性から再設計したい人に適した一冊です。ご支援いただける場合は永井和氏ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。